Well, why don't we start with a prayer?
では祈りを持って始めたいと思います。
Father, we thank you for this time that we can study from your word.
神様、今日あなたの御言葉を学ぶ機会が与えられて本当にありがとうございます。
We pray that you would speak to our hearts today.
今日私たち一人一人の心に語ってください。
Open the eyes and ears of our hearts so that we can see and hear and understand everything you're trying to tell us.
私の心のドアを開いてあなたの御言葉を受け取ることができるように助けてください。
Holy Spirit, speak through myself and through Hida today.
聖霊様、どうぞ語る私たちをどうぞ用いてください。
In Jesus' name.
イエス様の御名によって祈ります。
Amen.
Amen.
When I was in high school and university, there was a very popular tract that Christians used to use called the Four Spiritual Laws.
私が高校生、大学生ぐらいの時に、クリスチャンがよく使っていた小冊子で4つの法則というのがありました。
And it was a great and simple tool to share the gospel with people.
とてもシンプルで、本当に福音を伝えるのに、誰かに伝えるのに、良いツールの一つだったんです。
To this day, I remember the very first words of that.
そして今でもその、冊子に一番最初に書いてあることを覚えています。
God loves you and has a wonderful plan for your life.
神様はあなたのことを愛していて素晴らしい計画をあなたの人生に立ててくれています。
I think in many ways those words have been the foundation of my life and my ministry.
そして、このことを考えたときにこの言葉が私の人生とまた私が神様のにお仕えする働きの中で本当に土台になっているなと思うんです。
I could probably point to dozens of messages or a number of blogs that I've written where I've basically said just that.
そして、何度もメッセージを語ってきたり、また、ブログを書いてきたりしてきたんですけども、この今のこのシンプルな、神様が愛し私のあなたのことを愛していて計画を持っていますよということが本当に。中心的になってきたと思います。
Probably one of my favorite verses is where Jesus says in John 10:10 that I have come to give you life, to give you a full and abundant life.
私の聖書の中で一つのお気に入りの箇所を挙げるとしたら、ヨハネ10章10節で、イエス様が私はあなた方に、命を、豊かな命を与えるために来たのですと言われている箇所です。
But what exactly does that mean, a full and abundant life?
でもその豊かな、その命、豊かな人生というのは一体どういう意味なんでしょうか。
Does that mean if you're a Christian, you're always going to be happy, happy, joy, joy?
それは、もしクリスチャンになったら、その人はもう喜びばっかりで、幸せしかない人生になるということでしょうか。
Does it mean you're going to have the perfect job, perfect husband, perfect wife?
それはもう完璧な仕事と完璧な、夫やもしくは、妻をゲットできるということでしょうか。
The perfect family, perfect health, perfect life.
もう完璧な家族、完璧な健康、完璧な人生を持つことができるということでしょうか。
The way some Christians talk, you'd almost think that way.
クリスチャンが、何かその彼らの人生について語るときに、それを聞く人たちはそのように感じることが多いんじゃないかなと思うんです。
But is that what we mean?
でも本当にそうなんでしょうか。
For the last several weeks, we've been talking about Plan G or Plan God.
この過去数週間にかけて、Plan G、神様の計画というメッセージシリーズを続けています。
But when we talk about God's plans, what exactly are we talking about?
私が神様の計画というときに、それは一体、何のことについて話しているんでしょうか。
What is it?
そしてそれは 何ではないんでしょうか。
What is it not?
それは、神の計画といったときに私たちは間違った考え方を持ってはいないでしょうか。
What does it look like? What does it not look like?
それは私たちにとってどういうふうに見えるのか、どういうふうに、見えるべきじゃないのか。
What I'd like to do today is clear up some misconceptions people have of God's plan.
今日は、神様の計画について私たちが持っているかもしれないその誤解を解いていけたらいいなと思っています。そしてそれによって、本当に神様の計画っていうものが私たちの一人一人にとって明確に、なったらいいなと、その、クリアにそれを見ることができるようになったらいいなと思っています。
Let's take a look at the book of 2 Samuel chapter 7.
今日はまず、旧約聖書の第二サムエル記7章を見ていきたいと思います。
We're going to be looking at the life of a man named David.
これからダビデという人の人生を見ていきたいと思います。
Now when David was a young man, God had told him through the prophet Samuel that one day he was going to become king of Israel.
ダビデがまだ小さかった時に、神様は、サムエルという預言者を通して、君はいつか、このイスラエルの国の王様になるというふうに告げられました。
Now that's a wonderful plan for your life, don't you think?
もしそれが自分に対する計画だったら、もう本当に素晴らしい計画だと思いませんか?
But David's life was not always easy.
だけど、彼の人生を見ていくと、彼の人生はもういつも、簡単で問題がない人生だったというわけではないんです。
In the years following that prophecy, he had a lot of struggles and he faced a lot of trials in his life.
この預言者からそういうふうに将来の計画を神様の計画を告げられた後の彼の人生には本当にたくさんの困難があり葛藤がありました。
But God was faithful to his promise and he did put David on the throne.
しかし神様はご自身の約束に本当に忠実なお方で、やがてダビデはイスラエルの王様になりました。
And as we look at today's passage, we see David sitting on his throne in Jerusalem and suddenly has this idea.
今日今から読む聖書の箇所というのはダビデがその王様の椅子に座って、ある時に本当に思いついたあることについて思いついた時の場面です。
Let's take a look at it starting from verse 1.After the king was settled in his palace and the Lord had given him rest from all his enemies around him, he said to Nathan the prophet, Here I am, living in a house of cedar, while the ark of God remains in a tent. Nathan replied to the king, Whatever you have in mind, go ahead and do it, for the Lord is with you. But that night, the word of the Lord came to Nathan saying, Go and tell my servant David, This is what the Lord says. Are you the one to build me a house to dwell in?I have not dwelt in a house from the day I brought the Israelites up out of Egypt to this day. I have been moving from place to place with a tent as my dwelling. Wherever I have moved with all the Israelites, did I ever say to any of their rulers whom I commanded to shepherd my people Israel, Why have you not built me a house of cedar?
一節から、七章一節から。王が自分の家に住んでいた時のことである。主は周囲のすべての敵から彼を守り、安息を与えておられた。王は預言者ナタンに言った。見なさい。この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に宿っている。ナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。その夜のことである。次のような主の言葉がナタンにあった。言って、私のしもべダビデに言え。主はこう言われる。あなたが私のために私の住む家を建てようというのか。私はエジプトからイスラエルの子らを連れ上った日から今日まで家に住んだことはなく天幕、幕屋にいて歩んできたのだ。私がイスラエルの子らのすべてと歩んだところどこででも私が私の民イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでもなぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあっただろうか。
Sometimes when I read these stories, I like to imagine them in a little bit more detail.
私は聖書の中で、聖書の中のストーリーを読むときに、その状況、シチュエーションっていうのを想像するのが好きなんですが。
And so here's David talking to Nathan, and he says, You know, Nathan, I've been thinking.
ダビデが、この場面にはダビデが預言者ナタンっていう人に話しかけるんですけども、ナタン、ちょっと聞いてくれと。
Wouldn't it be a great idea to build a temple for the Lord?
神様のために素晴らしい神殿を建てるのはどうだろう?
I mean, here I am living in this beautiful palace, and all we have for the Lord is this little tent.
私は王様としてこんな素晴らしい王宮に住んでいるのに、神様の箱はこのなんかテントに置いてあるじゃないか。
Shouldn't we do something for God?
神様のためになんか素晴らしいことしようじゃないか。
Nathan says, "Hey, yeah, great idea, David. Go for it."
そして預言者ナタンは、おお、それは素晴らしいアイデアだからもうそれやってみましょうと言ったんです。
Yeah, Lord is with you.
神様があなたと共にいるから。
Nathan goes home, and maybe just before he goes to sleep, the Lord speaks.
そしてナタンは、家に帰って、多分夜寝る前、だったと思うんですけども、神様が彼に語りかけたんです。
So, Nathan, I saw that you were talking to David today. What were you guys talking about?
ナタン、あなたが今日ダビデと話してたようだが、何について話してたのか。
Oh, Lord, he had this great idea. You'll love it. He wants to build a temple for you.
ああ神様、私たちとても素晴らしいアイデアを思いついたんです、あなたもきっと気に入ってくださると思います。王様、ダビデ王はあなたのために素晴らしい神殿を建てようとされてるんです。
Oh, really? And, what did you say to him?
Oh, そうか。 そして君は王に、王様に何て言ったんだ?
Well, of course, I told him to go ahead that you were with him.
もちろん、神様、私はダビデ王に、もう、ぜひやりましょう。神様が共におられますからと言いました。
You told him that, did you?
ナタン、お前本当にそう言ったのか?
Didn't you forget to do something kind of important?
何か大切なことを忘れてないか?
Really? What?
神様、何ですか? 何か忘れたでしょうか?
Ask me?
私にそのことについて尋ねたか?
Oh yeah. I kind of forgot that.
ちょっと忘れてたかもしれません。
It's a little amusing to kind of think of the story in that way, but how often do we do the same kind of thing?
まあ、このようにストーリーをこう想像して、その状況を深く知るっていうことは本当に素晴らしいことなんですけども、私たちも同じようなことをしてしまうことがあるんじゃないでしょうか。
We have this great idea of something we can do for the Lord.
神様のために何か素晴らしいことをしようっていうその素晴らしいアイデアを持つことがあるとき。
And so we start talking to people about it. We start making all these plans.
そしてもうその計画を立てて、いろんな人にそれについて話し始めて。
But we forget to do something important.
だけど、とても大切なことを忘れてしまうことがあるかもしれません。
We forget to ask God if that's what He wants us to do.
それは神様にそれについて尋ねて、神様が本当にそれをされたいと思っておられるのか聞くことです。
Think about this moment.
それについてちょっと考えてみましょう。
Was David's idea a good one?
ダビデが思いついたこのアイデアというのは良いものだったでしょうか?
Actually, it was.
それはもちろん良いものです。
David wanted to do a good thing.
ダビデは良いことを何かしたかったんです。
It was even a biblical thing.
そしてそれは聖書の中でも良いことだと書かれていることです。
You see, in God's law, God had told the Israelites there was going to come a day when the site for his house would become permanent.
なぜかというと、旧約聖書の中で神様の立法の書の中に神様がイスラエルの人たちに伝えた、次のように伝えてたからですね。その、彼らが、イスラエルの人たちが、神様のために、永遠の場所、変わることのない永遠の場所を建てるというふうに書かれているからです。
Yeah, so before the tent was always moving around, but God said the day's gonna come when it's gonna be just in one place.
それまではもうテントで移り住んでいろんな場所を移動したんですけども、やがて、定住する一つの場所に留まるようになるというふうに神様は言われてたからなんです。
So it was a good idea, but there were two problems with the idea.
それは良いアイデアだったんですけども、そこには二つ問題がありました。
Number one, it wasn't God's timing.
一つ目の問題は、それは神様の時ではなかったということです。
And number two, it wasn't supposed to be David who did the work. God had someone else in mind for the job.
そして二つ目の問題というのは、それはダビデがやるべき仕事ではなくて、神様は他の人にそれをやってほしいと思ってたことなんです。
So here's a key point to remember when it comes to Plan G. Don't confuse your plans with God's plans.
まず最初に神様の計画について覚えておくべきこと。それは自分の計画と神様の計画を取り違えないということです。
Our priorities are not always God's.
私たちが大切にしたいと思っていることは、いつでも神様が大切にしようとされているものとは違うかもしれないんです。
Our timing is not always His.
そして私たちがベストだと考えるタイミングも神様のベストのタイミングとは違うんです。
And if you forget that, we can get into trouble sometimes.
そしてもし私たちがそのことについて忘れてしまうときに、問題が生じるかもしれません。
Many Christians will have these great ideas and they'll make all these plans to make it work.
多くのクリスチャンが本当に素晴らしい計画を立てて、それがうまくいくようにと一生懸命頑張ります。
And then after all the plans are done, they'll say, "Okay, God, this is what we're going to do. Please bless it."
そして、それをやり終わってから、神様、これが私たちがあなたのためにすることです。どうぞこのことを祝福してくださいと祈ります。
But that's doing things completely backwards.
それは、やるべき順番が逆になってしまっているんです。
Instead of saying, "God, here's our plan. Would you please join in with what we're doing?" We should be saying, "God, what is your plan? How can we join in with what you're doing?"
ですから、神様、これが私たちの計画です。神様、どうぞこれに加わって、どうぞ祝福してくださいっていう代わりに、私たちは、神様、あなたの計画は何でしょうか?私たちがどのようにそれに加わることができるでしょうか?というふうに、神様に尋ねるべきじゃないでしょうか。
You see, there's a big difference between doing God's will and doing your own will using God's name.
ですから、神様の 計画、神様の心、神様の御心を行うということと、私たちが自分の計画を神様の名前を使ってすることには大きな違いがあるんです。
And that's why we talked several weeks ago about how important it is to spend time with God and ask Him.
ですから過去数週間にわたって、本当に学んできたんですけども、本当に神様のもとに留まって神様の御声を聞くということは本当に重要なんです。
To refocus on a daily basis and say, Lord, what do you want me to do today?
そして毎日の生活の中で、神様、あなたが私にしてほしいことは何ですかという、そのシンプルな考えに、私たちの考えを戻し、毎日戻すということは本当に大事です。
That's what Jesus did every day.
イエス様も毎日そのようにされました。
And if Jesus, the Son of God, needed to do that, how much more do we?
神の一人子であるイエス様がそれを毎日する必要があったなら、私たちはどれだけ必要でしょうか。
Let's take a little look further. God continues speaking to Nathan in verse 8.Now then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture, from tending the flock, and appointed you ruler over my people Israel. I have been with you wherever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now I will make your name great, like the names of the greatest men on earth, and I will provide a place for my people Israel, and will plant them so that they can have a home of their own, and no longer be disturbed.Wicked people will not oppress them anymore as they did at the beginning and have done ever since the time I appointed leaders over my people Israel. I will also give you rest from all your enemies. The Lord declares to you that the Lord himself will establish a house for you. When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever.I will be his father and he will be my son. When he does wrong, I will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands. But my love will never be taken away from him, as I took it away from Saul, whom I removed from before you. Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever.
先ほど読んだ聖書箇所をもう少し読み進めていきましょう。神様が、預言者ナタンに引き続き話しかけているところです。8節から。今私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこう言われる。私はあなたを羊の番をしていた牧場から取り、我が民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共にいて、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地の大いなる者たちの名に等しい、大いなる名をあなたに与えてきた。我が民イスラエルのために私は一つの場所を定め、民を住まわせてきた。それは民がそこに住み、もはや恐れおののくことのないように、不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることのないようにするためであった。それは私が我が民イスラエルの上に裁きつかさを任命して以来のことである。こうして私はあなたにすべての敵からの安息を与えたのである。主はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を作ると。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼を私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行った時は、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国は、あなたの前にとこしえまでも確かなものとなり、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。
Here's a second point to know about God's plan. God's plan is not so much about what we can do for God, it's much more about what He has done and will do for us.
今日、神様の計画について覚えておきたい二つ目のポイントはこれです。神様の計画は私たちが神様のために何ができるということにはあまり関係なく、神様が私たちのために何をしてくださったのか、そしてこれから何をしてくださるかについてなんです。
Not because of who we are, not because of what we've done, but because of His grace.
ですから私たちが今どういう存在であるのか、そして私たちが神様のためにどんなことをしてきたかに関わるのではなくて、それはすべて神様の恵みによって成り立っているものなんです。
Look at what God said to David. He said, I took you from being a shepherd and made you king.
神様が 預言者ナタンを通してダビデに言われたことをもう一度見てみてください。こう言うんですね。私はあなたが羊飼いだったところからあなたを取り出してあなたを王様としました。
I have cut off your enemies.
私があなたの敵を取り除きました。
I will make your name great.
私があなたの名前を偉大にしました。
I will provide a place for my people and plant them there.
私があなた方の私の民のために場所を用意して、そしてそこに住まわせました。
I will give you rest.
私があなた方に安息を与えます。
I will establish a kingdom and a dynasty for you forever.
私があなた方のあなたのために王国を確立させて、そしてそれは長続き、永遠に続くものです。
I mean, here's David saying, God, I want to do something wonderful for you. And God basically says, never mind that. I want to do something for you.
ダビデは、神様、あなたのために偉大なことを私はしたいんですって言うんですけども、神様は、いや、それのことは忘れなさい。私があなたのために、偉大なことをしたいんだって言うんです。
I've said this before, but sometimes we have this feeling like,I need to impress God with what I do.
時々こう感じることがあるかもしれません。あ、何か神様のために何かをして神様に気に入ってもらわなければならない。
We feel like we need to win God's favor somehow.
何かをすることによって神様からに気に入ってもらって神様から何かに良い評価をもらえるようにしなきゃいけないと感じるかもしれない。
And what we've got to understand is that He's not so interested in what we can do for Him.He's interested in us.
忘れてはならないことっていうのは、神様は私たちが神様のためにどんなことができるかっていうことではなくて、私たち自身に関心を持っておられるんです。
Think about what He's already done for us.
どうぞ考えてみてください。神様が私たちのためにすでにしてくださったこと。
When we were still sinners, when we had no thought of following God, no thought of pleasing Him,God sent His Son Jesus to die for our sins.
まだ私たちが罪人だった時に、つまり私たちが神様のことを考えたり、神様に従うことを全然してなかった時にさえ、神様が一人子をイエス様を送って、私たちのために、罪のために十字架で死なせてくださったんです。
For those of you who are Christians, think about the things God did to bring you to Himself.
私はクリスチャンですという方、どうぞ考えてみてください。神様が、本当に、私たちを神様ご自身に引き寄せるためにしてくださった、本当にそのこと。
Some of you had made total messes of your lives.
おそらく、本当に自分の人生がめちゃくちゃだったという人がいると思います。
And that God brought the right people at the right time into your life to bring you to Himself.
そして神様はその中にいた私たちに本当にもう本当に完璧なタイミングでその本当に正しい人を私たちの人生に送ってくださって私たちを神様ご自身のところに引き寄せてくださった。
For me, I grew up in a Christian home, but even then, I can see how God led my family to the right church so that I could hear the good news about Jesus.
私にとっては、私はクリスチャンホームで育ったんですけども、それであったとしても神様が私の家族を本当に一つの正しい教会に置いてくださって、それによって私がイエス様についての福音を本当に聞くことができるようにしてくださったと思います。
I can see how when I was in high school and I was really embarrassed about even telling my friends that I was a Christian, that God brought the right people into my life to encourage me and to help me grow in my faith.
私が高校生だった時に本当に誰か友達に私クリスチャンなんですっていうのもまだ恥ずかしかった時に神様が私を励ますために人を送ってくださって私を成長させてくださいました。
I can see how he took a guy that had no plans to be a missionary, no plans to come to Japan, and for reasons I still can't figure out, choose to use me here.
私が本当に、もう全然、計画のなかった時に、宣教師になるという計画を持ってなかったとき、日本に行こうという計画を持ってなかったときに、神様は、私を選んでくださって、私を使うことを選んでくださって、そして日本に送ってくださったんです。
Because I'll be perfectly honest with you. If I had been God, I probably would not have chosen me to come here.
まあ正直に言うと、もし私が神様の立場であるなら、きっと私を選ばなかったと思います。
I could probably think of dozens of other people in Hawaii that might have been better here than me.
ハワイにいるもっと本当にたくさんのもっと私よりも優れた人たち、もっと、 適任者っていうのを私はもうたくさん見つけることができたでしょ
う。I mean, now, really、
皆さんから私を見たらそうは見えないかもしれないんですけども、私とてもシャイで、新しい人にこう出会う、新しい人と話すというのはちょっと苦手なんです。
I'm not so great in the faith area either.
私は信仰ということを考えたときにも本当に偉大な大きな信仰を持っているわけでもない。
You know, some people like David and Nathan get too far ahead of God. I tend to get too far behind God.
今読んできたようにダビデとナタンのように神様の計画を先を行って自分たちの計画をしようとする人もいれば、私のように、ちょっと神様の計画にからちょっと遅れて、しまうようなタイプもいると思います。
You know, God says do this, and I'm going, I don't know if that's such a good idea, Lord.
神様がこれが私の計画ですと言われても、ちょっと一歩下がって、ああ本当にそれ本当に良い計画なんでしょうかというふうにこうちょっと一歩引いてしまう人がいるかもしれません。
Not only that, I can see all the weaknesses, all the sins in my life.
そして、自分の人生にある罪や私の弱さというのを私はよく知っています。
I can see so many places in my life where I fall short as a Christian.
そして、クリスチャンとしての歩みの中で本当に、足りてないなと思うところがまだ自分の人生の中にたくさんあるんです。
If I had been God, I probably would have given up on me a long time ago.
そしてもし私が神様であるなら、もうずーっと昔に私を使うことは諦めたでしょう。
Anyone here relate?
そういうふうに感じたことがある人いるかもしれません。
But here's what I've learned over the years.
しかし、本当に何年もかけて学んできたということはこれなんです。
God knows every weakness I have, and yet, He chose me.
神様は私の弱さ、足りなさをすべて知っておられるけども、その上で私を選んでくださるということです。
And like God told David concerning his son Solomon, when I do wrong, sometimes the Lord will discipline me.
神様がダビデに、ソロモン、その子供であるソロモンについて言ったように、私も、間違いを犯して、そして神様は私を矯正してくださる、こう、修正してくださるということがあります。
But even so, the Lord never takes his love away from me.
でもそういうことがあったとしても、神様は私に対する愛を、取り除いたりはしないんです。
And if you belong to him, he may discipline you at times.But he will never take his love away from you.
もし私たちが神様とつながっているなら、私たちは神様の子供であるなら、神様は私たちを時々、訓練したり、私たちの間違っているところを強制、する必要があるかもしれません。しかし、神様の愛は決して変わることがないんです。
You see, Plan G, and this is the next point. Plan G is based solely on grace.
これが、神様の計画について覚えておくべき、次のポイントです。それは神様の計画は完全に恵みに基づくものです。
David didn't deserve to receive anything from God.
ダビデは、実際神様から何か良いものを受けるのにふさわしい人では別になかったんです。
He was just a poor shepherd boy, the youngest son in his family.
彼はただもう一人の羊飼いの男の少年であり、一つの大きな家族の中でもう一番若い、一番年下の子でした。
And while he had many good qualities, you don't have to read the Bible very far to see his flaws.
もちろん彼にはまあ良い部分っていうのもたくさんあったんですけども、聖書を読んでいくと彼の弱さっていう、神様、彼の欠点っていうのがたくさん見つかると思います。
He struggled with lust.
彼は、情欲に対しついて思い悩みました。
Struggled with pride.
彼は傲慢さと戦いました。
He was a terrible father.
そして彼はお父さんとしてはもう本当にたくさん失敗しました。
There are so many areas in his life where he failed.
彼はいろんな人生の部分で本当に失敗をたくさんしました。
And yet God still loved him and chose him.
それでも神様は彼を選び、彼を用いたんです。
And God never gave up on him.
そして彼は、神様は彼を諦めることなく愛し続けてくださったんです。
And it's the same with you and me.
そしてそれは私たちに対しても同じです。
God doesn't choose any of us because we are somehow better than other people.
私たちが他の人よりも何か優れているから神様が私たちを選んでくださるんじゃないんです。
He chooses us solely out of his grace.
神様はご自身の恵みによって私たちを選んでくださいます。
And because of that, we don't have to worry about him rejecting us.
ですから私たちは最初から神様に拒絶されるんじゃないかっていうことを恐れる必要ないんです。
The Apostle Paul tells us in Philippians 1:6 that God started a good work in you, and he will not stop until that work is completed.
新約聖書のピリピ人への手紙1章6節で、パウロという人はこういうふうに言っているんです。私たちのうちに良い働きを始められた方は、それが完成する時まで私たちを導いて、ご自身の働きを続けて完成させてくださると。
But there's one more point about God's plan that I think we can learn from this passage, and I think it's critical. It's really important to understand.
もう一つ今今日読んでいる聖書の箇所から神様の計画について学ぶことができること、とても本当に重要な部分というのが次のポイントです。
In fact, Fumi touched on this last week.
Fumi 先生が先週この部分についても話されたんですけども、
It's this. While God's plan includes us, it is much bigger than us.
神様は私たちをご自身の計画に加えてくださるけど、その計画は私たちよりもはるかに大きいものだということです。
You see, God is not merely interested in giving you a happy life.
神様は私たちに幸せな人生を与えるということに興味があるわけじゃないんです。
God is building a kingdom.
神様は王国を建てておられます。
And ultimately, that kingdom is not centered on us, it's centered on His Son.
そして最終的にその神様の王国というのは私たちが中心になるのではなくて、ご自身の一人子イエス・キリストが中心の王国です。
God told David, your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever.
今日の聖書箇所16節で神様はダビデにこう言いました。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。
Now, obviously, David didn't live forever.
もちろん、ダビデは永遠に生き続けてはいませんよね。
Neither did his son Solomon.
ソロモンも永遠には生きてません。
To this day, there is no king in Israel.
今日について言えば、イスラエルには王様はもういません。
But one day, Jesus, the descendant of David, will return.
しかし、やがて、ダビデの子孫であるイエス様が王として来られるんです。
And when he returns, he will establish his kingdom on earth and he will reign forever.
そしてイエス様がもう一度この地に来られるときに、この地上に、この地に、神様の計画を立てて、そしてそれがイエス様が王様として永遠に治めるんです。
That is plan G.
それが神様の計画です。
God's kingdom here on earth.
この地上に神様が王国を建てられるということです。
And the amazing thing is that like David, you and I have also been called to be part of that kingdom.
そして、本当に驚くべきこと、素晴らしいことというのは、ダビデがその計画の中に加えられたように、私も、そして皆さんも、一人一人も、その計画の中に招かれているんです。
The Apostle Peter wrote this to the church in 1 Peter chapter 2, verses 9 and 10.But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy.
イエス様の弟子の一人であった、ペテロという人が、教会に対して次のように書き送った、書物が聖書の中に書いて、記されています。ペテロ、第一ペテロ2章9節10節。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。
In the days of David, the kingdom of God was centered around Israel.
ダビデの生きていた時代、神様の国というのはイスラエルという国をが中心となっていました。
But Peter tells us that now through Jesus, the kingdom of God has been extended out to people like you and me who put their faith in Jesus.
ペテロがここで書いているように、この神様の計画というのは、私や皆さんのところにまで範囲が 広げられて今あるわけです。
And now we who believe in Jesus, we too are the people of God.
そしてイエス様を信じることによって私たちも神様のため、神様の国民に招き入れられるんです。
So how do we respond to all of this?
で、私たちはこの神様の計画にどのように応えるべきでしょうか。
How do we respond to His grace to Plan G?
神様が恵みによって私たちをご自身の神様の計画に招いてくださることについてどのように私たちは反応すべきでしょうか。
Look at David's response in verse 8 and 2 Samuel chapter 7.Verse 18. Then King David went in and sat before the Lord, and he said, "Who am I, Sovereign Lord? And what is my family that you have brought me this far?" Verse 22. How great you are, Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears. And who is like your people Israel, the one nation on earth that God went out to redeem as a people for himself and to make a name for himself?And to perform great and awesome wonders by driving out nations and their gods from before your people whom you redeemed from Egypt. You have established your people Israel as your own forever, and you, Lord, have become their God. And now, Lord God, keep forever the promise you have made concerning your servant and his house. Do as you have promised so that your name will be great forever. Then people will say, the Lord Almighty is God over Israel.
神様の計画に対してダビデがどのように応答したのか、18節、また22節から26節を読んでいきます。ダビデ王は主の前に出て座していった。神、主よ、私は何者でしょうか。私の家は一体何なのでしょうか。あなたが私をここまで導いてくださったとは。それゆえ申し上げます。神、主よ、あなたは大いなる方です。まことに私たちが耳にするすべてにおいてあなたのような方は他になく、あなたの他に神はいません。また地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょうか。御使いたちが行ってその民を御民として贖い、皆を置き、大いなる恐るべきことをあなたの国のために、あなたの民の前で彼らのために行われました。あなたは彼らをご自分のためにエジプトから異邦の民とその神々から贖い出されたのです。そしてあなたの民イスラエルをご自分のために、常しえまでもあなたの民として立てられました。主よ、あなたは彼らの神となられました。今、神である主よ、あなたがこのしもべとその家についてお語りになった言葉を、とこしえまでも保ち、お語りになった通りに行ってください。こうしてあなたの皆がとこしえまでも大いなるものとなり、万軍の主はイスラエルを治める神と言われますように、あなたのしもべダビデの家が御前に固く立ちますように。
How should we respond to God's grace towards us?
神様の私たちに対する恵みに私たちはどう応答すべきでしょうか。
With humility, with gratefulness, and worship.
それは謙遜さと感謝の心と礼拝を持ってです。
When Nathan told David the promises of God, what was the first thing David did?
預言者ナタンが神様のこの約束をダビデに伝えたときに、ダビデは最初にまず何をしたでしょうか。
He went before God and sat down in worship.
ダビデは神様を見舞いに行って、そこに座って神様を礼拝したんです。
How often do you do that?
私たちはどれだけそのことをするでしょうか。
How often do you come before God and think not about what you can do for Him, but you think about the things that He has done for you?
私は神様の御前に行ったときに、どれだけ私が神様のためにしたことを考えるでしょうか。それとも、どれだけ神様が私のためにしてくださったことを考えているでしょうか。
How often do you come before Him in tears and wonder and say, God,Who am I that you have brought me this far?
神様の御前に来たときに、本当にもう神様が私のためにしてくださったと考えたときに、私が一体どんな存在だからそこまでしてくださったでしょうかと驚いて、そして本当に涙を流すことがあるでしょうか。
God, you're making a kingdom made up of Japanese, of Australians, of Koreans, of Africans, from people from every tribe and nation.
神様、あなたは日本人を、アメリカ人を、ユダヤ人、オーストラリア人、アフリカ人、韓国人、すべての民を通して、あなたご自身の国を建てようとされています。
You sent Jesus to die on a cross to redeem a people for yourself and to become their God.
神様、あなたは ご自身の一人子を送って十字架で死なせることによって、私たちをあがなって救い出してくださって、ご自身の民に あなたの国民として私たちを招こうとしてくださっています。
And for some reason you chose me?
神様、どういうわけかあなたが私を選んでくださったんですか。
Why would you choose me?
なぜあなたが私を選んでくださったんでしょうか。
Why would you save me?
なぜ私を救ってくださったんでしょうか。
Why would you choose to work with someone like me?
神様、どうして私を用いる、私のようなものを用いようとされたんでしょうか。
Oh God, how great you are.
神様、あなたはなんて偉大な方なんでしょうか。
God, there's none like you.
あなたのような神様は他にいません。
When was the last time you prayed like that?
今みたいに、祈りの中で言ったのは、最後に言ったのはいつだったでしょうか。
When was the last time you reflected on all He's done for you, all the promises that He's given to you?
神様は私たちにくださったその約束、そして神様は私たちのためにしてくださったことを思い巡らせたのは、いつが最後だったでしょうか。
What happens when we do that?
どれぐらい頻繁にそのことをするでしょうか。
When we do that, it grounds us in God's grace.
私たちがそのことをするときに、おだやしは本当に神様の恵みに、こう根付かせられる、神様の恵みにも立ち返ることができます。
We remember his love and his goodness towards us.
おだやしは神様が私たちに対して本当に良いお方であり、いつも私たちを愛してくださっていることを思い出します。
We remember we don't have to impress him with what we do.
おだやしがすることによって神様に、良い評価を与えてもらおうとしなくて良くなります。
We remember that no matter how big our problems may seem, that God has a plan.
私たちの目に、自分の問題がどんなに大きく見えたとしても、神様が私の人生に計画を持っているということを思い出します。
He has a plan to establish a kingdom, and you are a part of it.
神様は素晴らしい偉大な王国を建てようとされており、私たちもその一部分に加えられたということを思い出します。
And nothing and no one can stop that plan.
そして、この世界中の誰一人として神様の計画を止めることができる人はいないんです。
So your problems are just temporary.
私たちの持っている問題というのは一時的な問題です。
Because God's plan stands forever.
なぜなら神様の計画は永遠に続くからです。
What happens when we fail to pray like this?
もし私たちが先ほどのように祈ることを忘れたらどうなるでしょう。
For some of us, we start to feel the pressure of expectations from God, from others, even of ourselves.
もし、それを忘れたときに、神様が私に期待していることをしなきゃいけないとか、他の人たち、もしくは自分で自分に課した、その期待を何とか、やり遂げなきゃいけないというプレッシャーを感じるかもしれません。
Or you get discouraged by our struggles with sin.
そして自分自身、自分の罪との葛藤で、自分について本当に失望するかもしれません。
Or you get discouraged by our struggles in our family, in our work, in our ministry, in our lives.
私の生活の中にある、いろんなことや、またミニストリー、神様に仕えること、仕事場、また家族において、こう葛藤していることについて、本当に失望を感じるかもしれません。
The problems we face seem to become like mountains that just threaten to overwhelm us.
そして、そういう問題、私たちが直面している問題がもう本当に山のように大きく見えて、本当に私たちはもうどうしようもできないって、本当にそういう、感じるかもしれません。
On the other hand, some of us become filled with pride.
一方、ある人たちは、それを先ほどのように祈ることを忘れると、高慢として現れるかもしれません。
Hey, look at me! Look at all the things that I'm doing for God!
私を見てください。私が神様のためにしていることを見てください。
And we look at other people and we say, why can't they be more like me? I mean, they must not be so mature as Christians.
そしてそういう人が周りの人たちを見、他の人たちを見たときに、なんであの人は私と同じように、もっとこうしないんだろうというふうに考えます。
Honestly, for me,I tend to struggle more with the pride side of things.
正直になると私はもっとこの高慢側の方で葛藤を覚えることがあります。
But either way, if we're living like that, we're not living by God's grace.
もし私たちがどちらかのことを感じながら生きているなら、私たちは神様の恵みによって生きてないんです。
So let's learn from David.
ダビデからこのことを学びましょう。
Let's make it a regular practice in our prayers, not just to lay our requests before him.
私たちは、
Let's make it a regular practice to pray like that before him and not just lay our request before him.
私たちが、神様に対して祈るときに、私たちのただ、願い事をただずっと言う続けるということではなくて、次のような祈りを私たちの習慣にできたらと思います。
Don't just be praying, Lord do this, Lord do that.
神様このことをしてください、あのことをしてくださいって言うんじゃなくて、
Lord, this is what I'm gonna do, please bless it.
私がこのことをするので神様祝福してくださいって言うんじゃなくて、
Lord, why are things going wrong? Do something.
このなんでこんな状況なんですか、神様何かしてくださいって言うばかりじゃなくて、
Instead, let's stop and reflect on what He's already done for us.
その代わりに、それらをやめて、それを一旦やめて、神様が私たちのためにもうすでにしてくださったことを思い出しましょう。
Let us reflect on the grace that He shows us every day.
私の人生、毎日の歩みの中に神様どれだけ恵みをくださっているのかを思い出しましょう。
Lord, who am I that You've brought me so far?
私が一体何者なので神様あなたは私をここまで良くしてくださるんでしょうか。
Second thing is to pray, Lord, let your kingdom come.
から先ほどのように祈るのではなくてこのように祈りましょう。あなたの王国が来ますように。
When you look at David's prayer, that's essentially what he says. Lord, do as you have promised, establish your kingdom.
ダビデの応答を見るとこういうふうに祈っているんです。神様あなたが約束されたように行ってください。あなたの王国を成し遂げてください。
Of course we know something that David didn't.
ダビデがしなかったことっていうのも私は知ってます。
That ultimately God's kingdom will be established through Jesus.
そして究極的にこの王国っていうのは神様の国というのはイエス様を通して確立されます。
And so we can pray more specifically, Lord Jesus, come.
ですからもっと具体的に祈るならば主イエス様どうぞ来てください。
But until that day, Jesus, until you come, what do you want me to do to bring your kingdom into the lives of the people around me?
だけどイエス様あなたがもう一度来られるその時まで私が、あなたは私に何をしてほしいでしょうか。私の周りの人たちの人生にあなたの御国をもたらすために何をあなたはしてほしいと思っておられるでしょうか。
What do you want me to do to bring your kingdom into the lives of my family, my friends, my coworkers, my neighbors?
私の家族、私の職場の同僚、私の近所のに住む人たち、そして私の友達の人生に神の国をもたらすためにあなたは私に何をしてほしいでしょうか。
God, I want them to be able to say with me, the Lord Almighty, He is my God.
神様、私は彼らにも神様についてこういう一緒に言ってほしいんです。神様あなたこそ全能の神です。
God, let your kingdom come in their lives.
神様あなたの御国を彼らの人生にもたらしてください。
You see, again, God's plan is not centered around you.
神様の計画というのは私たちが中心にいるんではないんです。
It's centered around Jesus and the kingdom that He is trying to build.
神様の計画はイエス様が中心にあり、イエス様が建てておられる王国が中心にあるんです。
By His grace, you have been made a part of it.
そして神様はご自身の恵みによって私たちをその計画の中に加えてくださるんです。
But don't just be satisfied with being a part of God's kingdom.
だけど神様の計画の中に入った、加えられたということだけで満足しないでください。
God now calls you to touch the lives of the people around you.
神様はそれだけじゃなくて私たちを用いて私たちの周りにいる人たちにタッチする、届こうとしておられるんです。
You are His ambassador to a dying world.
この本当に滅んでいくこの世界の中で私たちを本当に神様の国の大使として用いておられるのです。
And if every day all you're focused on is making money, getting married, having kids, just trying to survive another day, you're missing out on Plan G.
もし私たちが毎日の生活の中で考えていることがどうやってお金を稼ぐのか、どういう誰と結婚すればいいのか、どういう子供を何人持とうかとか、そう、また今日一日どうやって生き延びようかとか、そういうことばかりを考えているならば、神様の計画を、に私たちは、なんか大事なところを見逃していることになります。
You're missing out on what God is doing in this world and what He wants to do in you and through you.
神様がこの世界で何をなされているのか、私たちの人生の中にどのように働きかけてくださっているのかを見逃してしまうかもしれません。
So each day, pray, Lord, let your kingdom come.
ですから毎日、神様、あなたの御国をが来ますようにと祈ってください。
What do you want me to do today?
今日、あなたは私に何をしてほしいと思っておられるでしょうかと。
How about you?
皆さんはどうでしょうか。
Where's your heart today?
今日、あなたの心はどこにあるでしょうか。
Are you living by God's grace?
神様の恵みによって生きているでしょうか。
Do you constantly come before God in humility with gratefulness and worship?
謙遜な態度で感謝の心を持って神様の前に礼拝をしているでしょうか。
And are you living for His kingdom?
神様の王国の神様の御国のために生きているでしょうか。
Is your greatest desire that His kingdom come into the lives of the people around you like it's come into your life?
神様の御国が私たちの人生に来たように、私たちの周りにいる人たちの人生にも神様の国が来るようにっていうことが、それがあなたの生活の一番の願いでしょうか。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Lord, who are we that you would bring us this far?
神様、私が一体何者なのであなたは私をここまで導いてくださったのでしょうか。
Lord, we're a people that in so many ways are broken people.
神様、私は本当にいろんな部分で傷つき、本当に人生の中で壊れている部分があるものです。
We fail in so many ways, Lord.
たくさんの部分で私は本当に失敗をします。
And yet, Lord, you say, I love you and I choose you.
それでも神様、あなたが私はあなたを選んでいる、私はあなたを愛していると言ってくださる。
Thank you.
神様、そのことありがとうございます。
Help us to always stand in the wonder of your grace.
神様、あなたの恵みの偉大さの前に本当に、いつも感動できる心を与えてください。
And Lord, let your kingdom come on this earth.
神様、この地にあなたの御国を来たらせてください。
Help us to get our eyes off of ourselves and onto you and what you're doing.
神様は私たち自身のことばかり見るのではなくて、あなたがこの世界でどんな素晴らしいことをしているのか、そのことにフォーカスできるように助けてください。
Help us to know what you're doing and help us to know how we can join you in your work.
あなたが何をされているのか、そしてあなたがされている働きに私たちがどのように加わることができるのか教えてください。
Lord, we just love you so much for your grace.
Yes.神様、あなたの恵みを感謝して本当にあなたを愛します。
Help us to walk by that grace each day.
毎日あなたの恵みの中に生きることができるように助けてください。
We ask these things in Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。 アーメン。 アーメン。